美少女、太宰治。音訳、秋岡美智子。太宰治、1909年6月19日生まれ、1948年6月13日死去。津軽の大地主の六男として生まれる。共産主義運動から脱落して遺書のつもりで書いた第一創作集のタイトルは、晩年、昭和11年という。この時太宰は27歳だった。その後、太平洋戦争に向かう時期から戦争末期までの困難な間も、妥協を許さない創作活動を続けた数少ない作家の一人である。戦後、斜陽、昭和22年は大きな反響を呼び、若い読者を引きつけた。美少女。今年の正月から山梨県甲府市の町外れに小さい家を借り、少しずつ貧しい仕事を進めて、もう早半年過ぎてしまった。6月に入ると、盆地特有の猛烈の暑熱がじりじりやってきて、北国育ちの私はその呵責なき地の底から湧き返るような熱気には仰天した。机の前に黙って座っていると、急にしんと世界が暗くなって、確かにめまいの兆候である。暑熱のために気が遠くなるなどは、私にとって生まれて初めての経験であった。家内は体中汗もに悩まされていた。甲府市のすぐ近くに湯村という温泉部落があって、そこのお湯が皮膚病に特効を有する由を聞いたので、家内をして毎日湯村へ通わせることにした。私たちの借りている家賃6円50銭の草庵は、甲府市の西北端、桑畑の中にあり、そこから湯村までは歩いて20分くらい、49連隊の練兵場を横断してまっすぐに行くともっと早い、15分くらいのものかもしれない。家内は朝ごはんの後片付けが済むと湯道具持って毎日そこへ通った。家内の話によれば、その湯村の大衆浴場は大変のんびりして、陽客も農村のじいさんばあさんたちで、皮膚病に特効があると言っても皮膚病らしい人は一人もなく、家内の体が一等汚いくらいで、浴室もタイル張りで清潔であるし、お湯のぬるいのが欠点であるけれども、みんな30分も1時間もしゃがんでお湯に浸ったまま、よもやまの世間話を交わして、とにかく別天地であるからあなたも一度おいでなさい、ということであった。早朝、練兵場の草原を踏み分けていくと、草の香も新鮮で、朝露が足を濡らしてヒヤヒヤして、心が活然と開け、一人で笑い出したくなるくらいである、という家内の話であった。私は暑熱をいい申し訳にして仕事を怠けていて、退屈していた時であったから、早速行ってみることにした。朝の8時ごろ、家内に案内させて出かけた。大したこともなかった。練兵場の草原を踏み分けて歩いてみても、一人で笑い出したくなるようなことはなかった。湯村のその大衆浴場の前庭には、かなり大きいザクロの木があり、カッと赤い花が満開であった。甲府にはザクロの木が非常に多い。浴場はつい最近新築されたものらしく、汚れがなく、純白のタイルが貼られて明るく、日光が充満していて清楚の感じである。湯船は割に小さく、三つ壺くらいのものである。浴客が5人いた。私は輸送に体を滑り込ませてぬるいのに驚いた。水とそんなに違わない感じがした。しゃがんで顎まで体を沈めて身動きもできない。寒いのである。ちょっと肩を出すとヒヤッと寒い。黙って死んだようにしてしゃがんでいなければならぬ。とんでもないことになったと私は心細かった。 家内は落ち着いてじっとしゃがみ、悟ったような顔して目をつぶっている。ひでえなあ、身動きもできやしない。私は小声でブツブツ言った。でも家内は平気で、30分くらいこうしていると汗がたらたら出てまいります。だんだん効いてくるのです。そうかね。私は観念したけれども、まさか家内のように悟りすまして目をつぶっていることもできず、膝小僧を抱いてしゃがんだままキョロキョロあたりを見回した。二組の家族がいる。一組は60くらいの白髪の老屋と、どこか垢抜けした50くらいの老婆である。品のいい老夫婦である。この在の小金持ちであろう。白髪の老屋は鼻が高く、右手に金の指輪、昔遊んだ男かもしれない。体も薄赤くふっくりしている。老婆も、あるいはタバコくらいは粋にふかす女かもしれないと思わせる節がないでもないが、問題はこの老夫婦にあるのではない。問題は別にあるのだ。私と対角線をなす輸送の隅に三人ひしと固まってしゃがんでいる。70くらいの老や、体が黒く固まっていて、顔もくしゃくしゃ縮小して機械である。同じ年格好の老婆、小さく痩せていて胸が鎧戸のようにでこぼこしている。黄色い肌で、乳房がしぼんだ茶袋を思わせて哀れである。老夫婦とも人間の感じでない。キョロキョロして穴にこもったタヌキのようである。間に孫娘でもあろうか、じいさんばあさんに守護されているみたいにひっそりしゃがんでいる。そいつが素晴らしいのである。汚い貝殻に付着し、そのどす黒い貝殻に守られている一粒の真珠である。私は物を横目で見ることのできぬ太刀なので、その人をまっすぐに眺めた。16、7であろうか、18になっているかもしれない。全身が少し青く、けれども決して弱ってはいない。大柄のぴっちりと張った体は青い桃みを思わせた。お嫁に行けるような一人前の体になった時、女は一番美しいと志賀直哉の随筆にあったが、それを読んだ時、志賀氏も随分思い切ったことを言うとひやりとした。けれども今目の前に少女の美しい裸体をまじまじと見て、志賀氏のそんな言葉はちっともいやらしいものではなく、純粋な鑑賞の対象としてもこれは崇高なほど立派なものだと思った。少女はきつい顔をしていた。ひとえまぶたの三白眼で目尻がキリッと上がっている。鼻は尋常で、唇は少し厚く、笑うと上唇がキュッとまくれ上がる。野生のものの感じである。髪は後ろに束ねて、毛は少ない方のようである。二人の老人に差し挟まれて無心らしくしゃがんでいる。私が長いことその体を直視していても平気である。老夫婦が宝物にでも触るようにして背中をなでたり、肩をトントン叩いてやったりする。この少女はどうやら病後のものらしい。けれども決して痩せてはいない。清潔に皮膚が張り切っていて女王のようである。老夫婦に体を任せて、時々一人で薄く笑っている。白痴的なものをさえ私は感じた。すらと立ち上がった時、私は思わず目を見張った。息が詰まるような気がした。素晴らしく大きい少女である。五尺二寸もあるのではないかと思われた。見事なのである。コーヒー茶碗いっぱいになるくらいの豊かな乳房、滑らかなお腹、ピチッと固く締まった獅子、ちっ とも恥じずに両手をぶらぶらさせて私の目の前を通る。かわいい透き通るほど白い小さい手であった。輸送に入ったまま腕を伸ばし、水道のカランをひねって備え付けのアルミニウムのコップで水を幾杯も幾杯も飲んだ。おお、たくさん飲めや。老婆はしわの口をほころばせて笑い、後ろから少女を応援するようにして言うのである。精出して飲まんと元気にならんじゃ。すると、もう一組の老夫婦も、そうだ、そうだ、という意味の相槌を打って、みんな笑い出し、出し抜けに指輪の牢屋がくるりと私の方を向いて、あんたも飲まんといかんじゃ。衰弱には一等ええ、と命令するように言ったので、私は瞬時ヘドモドした。私の胸は貧弱で、肋骨が醜く浮いて見えているので、やはり病後のものと思われたに違いない。牢屋のその命令には大いに面食らったが、けれども知らぬふりをしているのも失礼のように思われたから、私はとにかく愛想笑いを浮かべてそれから立ち上がった。ひやっと寒く、ブルッと震えた。少女は私にアルミニウムのコップを黙って渡した。や、ありがとう。小声で礼を言ってそれを受け取り、少女の真似して輸送に入ったまま腕を伸ばし、カランをひねり、意味もわからずガブガブ飲んだ。塩辛かった。高専なのであろう。そんなにたくさん飲むわけにもいかず、3杯やっとのことで飲んで、それから浮かぬ顔してコップを元の場所に返して、すぐにしゃがんで肩を沈めた。調子がええずら。指輪は得意そうに言うのである。私は平行であった。やはり浮かぬ顔して、ええと答えてちょっとお辞儀した。家内は顔を伏せてクスクス笑っている。私はそれどころでないのである。胸中戦々恐々たるものがあった。私は不幸なことには、気楽に他人と世間話などどうしてもできないたちなので、もし今からこの牢屋に何かと話を仕掛けられたらどうしようと恐ろしく、いよいよこれはとんでもないことになったと、少しも早くここを逃げ出したくなってきた。ちらっと少女の方を見ると、少女は落ち着いて以前の通りに二人の老夫婦の間にひっそりしゃがんで、ひたと守られ、顔を仰向けにして全然の無表情であった。ちっとも私を問題にしていない。私は諦めた。再び指輪の牢屋に話しかけられぬうちに、私は立ち上がって、出よ、一個温まらない、と家内にささやき、さっさと輸送から出て体を拭いた。私、もう少し。家内は粘るつもりである。そうか、先に帰るからね。脱衣場でそそくさ着物を着ていたら、輸送の方では和やかな世間話が始まった。やはり私が気取って口を引き締めてキョロキョロしていると異様のもので、老人たちにも多少気詰まりの思いを抱かせていたらしく、私がいなくなるとみんなその窮屈から解放されて、ほっとした様子で会話がなだらかに進行している。家内までその仲間に入ってあせもの講釈などを始めた。私はどうもダメである。仲間になれない。どうせ俺は異様なんだ、と一人でひがんで帰りしなにまたちらっと少女を見た。やっぱり二人の黒い老人の体に守られて、宝物のように見事に光ってじっとしている。あの少女はよかった。いいものを見た、とこっそり胸の秘密の箱の中に隠しておいた。